ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは。武田邦彦です。今日はですね、沈氏木工の4番ですね。あんまり沈氏木工じゃないんじゃないかと。まあ最初からあんまり文句がないでくださいね。だんだん深くなってきますが、最初からあんまり深いのもなんだと思いまして、まあ皆さんのコメントから取ってるのが多いんですね。本当はコメントもう少し難しいコメントもありまして、まあ次第にそっちの方に入っていこうと思うんですが、最初はですね、まあ対話の最初ですから、今度ですね、50歳以上の男は生きる意味がないと武田先生はおっしゃいましたと、まあこういう丁寧なコメントがありましたが、私はですね、50歳以上の男性は生きる意味がないと考えてるわけじゃないんです。世の中がそう言ってるということを説明してるだけなんですね。で、これはですね、私の話し方の難しさで、もう少し考えて話そうと思うんですけど、どの学会でもですよ、どの国の政府でも、50歳以上の男がどういうふうに生きるのかということについて責任を持ってないということを言ってるんですね。だから結局それで男性側からも俺はこういうふうに生きる価値があるんだっていう話もないんです。つまり学会もなければ分科会もなければどこもないんですよ、実は。ですからそれを総括して言えば、武田邦彦がどう思っていようと何だろうと、この社会、人間社会っていうのは、平均寿命が50歳を過ぎたのは今から70年前であるということもあってですね、実は50歳以上の男の生きる意味というのをまだ見つけてないということを言ってるんですね。ですから、まあ、その僕の評論が難しいかって言えば難しいんですが、例えばですね、具体的に、もう少し具体的に言えばこういうことですね。憲法はですね、日本国民に対して、健康で文化的な生活を送る権利を有すると。これは、健康で文化的な生活を送っていいという、国民側の権利を言ってんじゃないんですよ。政府はつってもいいし、社会はつってもいいんですけど、政府とか社会は、国民が健康で文化的な生活を送る権利を確保せんといかん。っていうことなんですね。まあこれは多分中学校か高等学校で社会の先生習ったと思うんですけど、そういう意味なんですね。ですから、例えば、失業したら失業を斡旋する、まあ機関があってですね、そこが斡旋してくれる。それから仕事の量もちゃんと国民の量だけ確保するっていうのは政府の義務であると。それから、まあ会社の社長とかね、それからいろんな組織の長は、ちゃんと従業員を雇って、倒産しないように注意して、その人たちが健康で文化的な生活ができる基盤を作らなければいけない。教育界もそうだ。全部そうだ。警察もそう、消防もそうだ。そういうことを言ってるんですね。ところが、日本は50歳以上の男性に対して、健康で文化的な生活を送るシステムを持ってるでしょうか？政策を持ってるでしょうか。年金だけ渡したからって、健康で文化的な生活を送れるわけではありません。社会のシステムとか、全部があるんですね。じゃあ、高齢者は自決しろと、まあ言った評論家の人がいて、あの人そんなに悪くないんですけど、まあとにかくそう言った。これは憲法違反でしょうか。私は実はね、現在やってるシリーズは、国の政策は間に合わないから、だから我々自身で考えていかなきゃいけないんだっていう話をしたのは、実はこれが布石なんですよ。これはね、女性もそうなんです。女性もそうなんですが、男性によくもっと厳しく現れるんですよ。なぜかったら、ここに写真を2枚貼りましたけど、1枚が日露戦争の時の突撃の風景ですね。男は昔は50歳まで、まあ50歳まで出征するってことはあまりないんですが、まあ一応基本的には50歳までは、戦争で戦えるっていうことだったんですね。ですから、まあこうやって戦ってですね、命をかけて、まあ今で言えば馬鹿らしいですよ。刀剣持ってね、突撃っつって鉄砲弾に当たって死ぬわけですから。しかしそれが日本国というのを外国の植民地から守るのにどうしても必要だったわけですね。そういう矛盾した時代だったんですよ。まあ今でもウクライナとか、それからパレスチナで戦ってますよね。だからなかなか人間だこれ難しいんですが、じゃあ50歳以上の男はどう考えてたのって言うと、いやいや、まあ そこら辺でゲートボールでもして、そのうち、病院で死んでくださいと。まあそういうことだったんですよ。いいってんじゃないですよ。したがってこれは、男50歳以上はじゃあ何をするんですかって言われるとですね、答える人がいないって言うんですよ。それを僕は言ってるんです。男50歳以上は生きてる意味がないように社会ができている。そして50歳以上の男性もそれを受け入れている。ね。だから、その状態を打破せんといかん。僕はもう必ず科学者ですから打破すると。改善していくという気持ちですね。じゃあ女性はどうかって言うと、そこに熊の親子の写真を貼りましたが、これ熊の親子は普通熊の親子って言わないんですよ。熊の母子って言うんです。なんでかって言いますと、オスは子供を育てることができないんです。これ非常に難しいんですけどね。まあ、生理的なこともあるし、セックス的なこともあって、いろいろ複雑でですね、この場でちょっと、お子さんなんか聞けるような状態の時にちょっと喋りにくいこともありましてね。まあ、いずれにしても、熊も他の猿もみんなそうなんですけどね、高等哺乳動物って大体そうなんですが、母親が子供を育てるんですよ。だから母親っていうのは50歳まではですね、子供を育てるという仕事があるんです。まあ、簡単に言えばこの図にわかるように、母親は子供を育て、父親は戦うっていうことなんですね。これは別に男女差別とかそういうんじゃないんですよ。母親に子宮があり、父親に筋肉があるということですから、これは機能的分業なんですね。機能的な分業っていうのは、もう全然差し支えないわけで、機能的な分業をダメだってことになると、男の方に子宮を移植して、女性の筋肉を、発達させなきゃいけませんからね。それちょっと、具合が悪いわけですよ。具合が悪いってのはもう、長い、まあ、10億年以上のオスメスの分担を壊そうというわけですから、これも大変なんですね。で、50歳以上の女性はですね、まあ、孫の世話、家の世話ということで、一応今のところですよ、学問的には役割があるんです。そこなんですね。そういう役割があるっていうことがまずは大切なんですよ。役割があって、その上でそれを現実にするってことになるんですね。役割が認識されてなかったら、それを現実にするってこともできないですからね。当たり前ですけど。ですから男性の場合はまだ役割が決まってないから、それを現実にすることもできないっていう状態にあるんですね。ですから僕の言った、まずは男50歳過ぎたら生きてる意味ありませんよ、こう言ってるわけですね。それは寿命にも関係づけられておりまして、女性は大体まあ0歳児平均余命ですから、まあ10歳ぐらい本当の寿命よりかは短いんですけど、88歳ですよね。これは女性の環境にあまりよりません。多少よりますけどですね。結婚してる、結婚してない、子供がいる、いない。それにあまり関係なく88前後でお亡くなりになります。しかし男は平均寿命81歳ですけど、これは、人によってすごい違うんですね。結婚してる男性で妻が生きていたら平均85歳。それから結婚していて妻に先立たれた男は平均寿命71歳ですね、今。日本は14歳、最近14歳に離れました。少し広がりましたね。だから、男性の0歳児平均余命81、実際には90ぐらいまでいきますけど、余命で決まりますからね。平均寿命は0歳児余命ですから。まあ、ちょっとこれめんどくさいんですけど、そこのところいつも間違えないようにして聞いてほしいんですけどもですね。そういうことで、男性の場合は、結婚したら嫁さんが生きてるの、生きてないの、14年違うと今言われてますね。まあ、統計もそうなっております。どうしてそんなに差ができるのか、自分の奥さんが生きてるのと生きてないのとそんなに差ができるのかって言ったら、まあ男性の心が寂しくなるとか、それから食事が不規則になるとかいう問題もありますが、それを超えて、結局男性は50歳以上の場合は、妻が生きてるから生きる価値があるという状態になるんですね。というふうに考えられております。だから、妻が生きてれば85歳まで夫も生きるけども、妻が他界してしまったら71歳で亡くなるということになりますね。ですから、この状態はもう客観的にも認められてるんですよ、実は。男が50歳以上になると生きる価値がないっていうのは抽象的にもそうですし、社会システムもそうですし、男性の寿命もそうなんです。 ですからよく私にね、武田は男50歳以上は生きてる意味ないというけしからんとか言ってる、けしからんとかそういうんじゃないです。これは客観的な事実として現在認められてるんですけど、あまり露骨なんでみんなが言わないってことです。だけど私が言ってるのはね、やっぱり前向きに改善するためには現状をちゃんと意識しなきゃいけないというのは僕の考えなんですよ。まずは目標としてはね、女性が結婚してる相手を失っても失わなくてもほとんど同じ年齢で亡くなるという状態であるならば、男性もですね、まずはですね、妻が生きててもお亡くなりになってもほぼ同じような年齢で、この世を去るようにまずは持っていく必要があるだろう。そのためにはまず少なくとも女性のおばあさんが孫の世話を見るとか家のちょっとした世話を見ると同じようなその程度の生きがいでいいけど、男性が50歳以上になったらこういう生きがいがありますよと、それは50歳までとちょっと違う方がいいんですよね。例えば女の人だったら子供を産んで育てるという50歳までと、50歳以上の孫を育ててちょっと家の世話を見ると、まあ、いうような風にちょっと変わった方が本当はいいと思うんですね。そういう点では50歳以下は現在は戦争はありませんから、まあ家族のため国のために一生懸命男は働いてもらうと。そして男はやっぱりハンディが少ないですからね、子供を産むとか子供を育てるとか、子供を育てるのは男と女と一緒にやっちゃいけませんよ。これは発達障害とか出ますから、必ずお母さんがおっぱいをやってそれで育てなきゃいけません。おっぱいの出ない場合は女性の組合がおっぱいあげなきゃいけません。こういうことはやっぱり生理っていうか人間というものの生物だから、男女どけとそういう話はありませんからね。まあとにかくそれはそうとして、男性の50歳以上は何をするのか。もちろんね、もちろん私のことを言えばみんなはね、そりゃ武田はそれができるだろうけどって言うんですよ。そうじゃなくて全員ができるような社会システムにするってことを僕は言ってるんですけど、私の一例を言いますと、私は50歳までは懸命になって社会のため、家族のためにやってきました。企業の技術者として。それから50歳以上、50歳でスパッと辞めまして会社を。それから、まあ偶然に大学の先生になったんですけど、まあ大学の先生、テレビの解説者、それから本を書く、まあ講演をする、そういうような、いわば次世代の人に僕の技術とか、知識をこう伝えるような、そういう、この仕事に切り替えたわけですね。だけどこれはまあ、武田邦彦だからできるんだと言われますから、確かにそういう面もあります。だけど、僕のような人もいっぱいいます。ほとんどが引退してしまいます。第二の人生を送ってません。実際はですよ。みんな60定年だったら60で定年してます。力がある人でも、まあもうとにかく65になったらほとんどの人が定年で辞めております。実際はですよ。だから、一応ですね、僕自分のこと威張るわけじゃないですけど、一応僕は開拓はしてきたんですよ。モデルケースとしての開拓はしてきたんです。少なくとも、そういうことができる人はね、積極的に第二の人生で、何か違うことで社会に貢献するということを試みてみましょう。もちろん政府、自治体、文化人、威張ってる文化人、そういう人たちはね、やっぱり憲法に健康で文化的な生活を送る権利があると書いてあるわけだから、それに対して努力しなきゃいけないですよ。今ちょっとまた孫が来ましたので、ちょっとシグナルを送りましたけど、失礼しました。孫はちょうど小学校でね、まあ、可愛いし、もう、やっぱりこれでも遠慮してるんですよ。扉開けるときはそーっと開けてますから。で、今お風呂が沸いたよって言ってるんですけど。まあそういうこともね、ちゃんと小さな声で言うようにはしてるんですよ。子供なりに。だから、まあ高齢者はそういう環境にありますよ。まさに、孫とかそういうのがいましてね。だからその中で、僕はやっぱり男の人のね、やっぱ張り切って国のためにやるというね、そういう仕事を、やっぱり40ぐらいから一生懸命考えて、まあ、50で切り替えなくていいですけど、60でもいいですけどね。それはやっぱり、おのおのやってほしいなっていう気持ちがあるんですよ。もちろんやってる人いますよ。我々とお年寄りしかできないな、例えば道路工事だったら、道路工事の力のいるところは若い人やってますよ。それから、今はね、交通整理必ず1名か2名置かなきゃいけませんから、これは法律的な規則で決まってますんでね。 そこら辺は年取るの人がやってますよ。まあ寒い時はなんかお腹の中にカイロでも入れてんだろうなと思ったりね、朝出てくる時に、たっぷりと着て奥さんと話をして出てくるんだろうなと思ったりしてます。まあそれはもう各部署でありますね。それからまあもちろんそういったその肉体労働ばかりじゃなくて、帳簿をつけるとかなんかでもですね、それからあのなんか館長だったら少し街の中を見回るとかね、問題点を指摘するとかね、そういう時にやっぱり老人の意地悪さとか出ないで前向きに心をしとかないといけませんから、まあそういう意味ではですね、50以上の男性も自分たちで考えなきゃいけないと思うんですよ。あの格好もね、ちゃんとした格好をしとかないといけませんし、汚らしい格好しちゃいけません。それにはやっぱり精神力がいりますね。特に男性の場合は精神力がいりますので、まあそういう点もやってですね、そこが僕の今言ってることなんですよ。しかし国が男が50歳以上の健康で文化的な生活を権利を有するったって、その権利が保障されるような社会になるのは今のね、小池東京都知事とかをそんなレベルじゃ絶対できないんですよ。もうそういうもう頭がないんですよ。ええ、もう自分の人気取りだけですから、まあ、自民党っていうと今度はもう裏金ばかりですから、だからそういう世の中だから僕はね、今度のシリーズを始めたんですよ。このことも含めましてね、おそらく今50歳以上の人は、国が50歳以上の男に対して健康で文化的な環境を整えるという意思はないと。できない。女性の場合もそうだ。もちろん誰でも孫がいるわけじゃありませんし、ねえ、体が少し弱ってる人もいるんですよ。じゃあ体の弱ってる人はどうするのかっていうのも、これは50歳以上の人に特有ですよ。80歳の男女だって健康で文化的な生活を送る権利があるんですよ。間違いじゃないかと思うんですよ、僕それを。ええ。それはね、憲法は国民に等しく健康で文化的な生活に対する権利を有するんです。ええ。それは年金っていう点でも大丈夫ですか？お金だけじゃないですね。施設もありますね。精神面もありますね。医療もちゃんと高齢者用の血圧も何もちゃんとしなきゃいけませんね、と。それを僕訴えてるんですよ。それでね、僕らはこのひばりクラブはもうそれを言いながら、それを言ったってどうせ今の政府ダメですから、文化人もダメですから、自分勝手で、もうメディアとか NHK もさらにダメですから。だから我々は我々でこのひばりクラブの中で100歳まで楽しい人生を、憲法の保障する健康で文化的で笑いの絶えない人生を送るためにどうしたらいいか、これをみんなで考えようっていうのがこのシリーズであります。私も頑張りますけど、いろいろアイデアも寄せていただいて、お互いに、あ、そうかと、健康はこうなんだなと、ね、生活はこうなんだなと考えていきたいと思っています。